全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、このスパッと言ったこんばんにゃもいいですね。潔いって感じですね、うん、さあ田中アートさんにまずはこのコーナーからやっていただきましょう。
田中アートのアーティストピックアップ、
一組のアーティストをピックアップしていただき、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです、うん、先週に引き続きこのコーナー、今回はどのアーティストですか？
レッドホットチリペッパーズ。
はい、今回もうですね。もういっぱいヒット曲、名曲ありますもんね。
そうですね、
うん、まあもう本当ね、まあ何がかっこいいって、バンド名かっこよくない？
いやー、かっこいいですね。
言えてる。
でもこれ初めて耳にした時、バンド名と思ってなかったです。
あ、本当、
はい、あのなんか調味料。
あ、まあまあまあ、それはね、うん、いやでもなんかね、バンド名がバンドを本当に表してる、うん、そのままの感じっていうのが ねすごくあって、うん、もうかっこいいわよね。
いや、かっこいいですよね。
ライブ見たことはある？
あ、ありますよ俺。
え、どこで？
シアトルで見ました。
あ、どうでした？
やばかったっすよ、もう、うん、大興奮でしたね。
そりゃそうよね。それ何年ぐらい？
何年だったかな、結構前ですね。あのソウル D の、うん、アメリカツアーに一緒に行った時にソウル D と一緒に見たんですよ確か、う
ん、何年。あ、ちょうどやってたんだ。
そうです。
あ、このコーナーのジングルのあのかっこいい。そうそうそう、ソウル D、
うん、はい、でその時でアイスホッケー場でレッチリがやるっていうので、すっごい安いんですよチケットも、うん、いくらだろう、1000円ぐらいだったかな、でまあ見に行って、もう2時間半ぐらい全く止まらずずわーって暴れてましたね、
うん、あ、そう、
1曲が長いんだよね。
長いですね、
レッチリって、はい、それでまたこのなんていうのアドリブをいっぱいやるから、
そうですね、
ますます長くなるよね、はい、レッチリはね、
すごかったですね。で日本公演っていうか、あのフェスかなんかでも見たことあるんですけど、うん、その時はあんま動いてなかった。だからそのシアトルの時はすごすぎて、
でもそれ結局何年か分かんないの。
あ、焦ってたら何年だっけな。
まあ大体、
いやでもよかったですね。
でもほらレッチリもさ、はい、あのボーカルのアンソニーとベースのフリー以外はほら、
はいはい、
ちょっと変わってじゃない ね、
はい、
だからそれによってさ、なんかどれぐらいの年代のレッチリっていうところでほら、
はいはい、
なんかちょっとこうあるじゃない。なんか
そうですね、もうフルシアンテもいる時なんで、ね、それでその後ですよね、うん、抜けたりしたのと。
あ、そうそう、あ、じゃあ91年ぐらいに確かジョン入ってるから、
はいはい、
その時に見てるのかな。
いや、もうジョンいる時なんで、もっと後も入ってますよね。
その後一回抜けてもう一回入ったでしょ。
はい、入ってますね、その、うん、入ってる時です、ね、
あ、その後に入ってる時。
はい、そうです、そうです。
あ、なるほどなるほど。
そんなになんか人が出たり入ったり。
いや、もう決まってるんですよ、レッチリのメンバーも確実にこの人だっていうの決まってるんですけど、一時期いない時とかもあるんで、
そうじゃあ、はい、やっぱりちょっと音楽が変わったりっていうのはあるんですか。
そうですかね、基本的にはあんま変わってないですけど、
そうだから
ギターの音とかがやっぱりジョンの音が好きとかいう人はいっぱいいます、
ね、多いもんね、はい、やっぱりね、基本的にね、もともとそのギターのジョンっていうのがオリジナルメンバーのレッチリを見てて、もともと15ぐらいの頃からずっと好きで、
は
い、ね、で前のその初代のギターが亡くなった時にもう自分がやるっていうあれで入ったメンバーだから、うん、
そうですね。
で、でもあのベースのねフリーもすごく良くて、はい、
そうですね、
ね、本当ベーシストとしてスラップの第一人者、は
い、そうですね、だってちょっと弾き方も違いますけど
ね、ね、
うん、かっこいいですよね。
でもあのユッキーもね、あの先週言ってたけどすごいベースのカバーをやって、
あの言われて初めて、うん、もう名前覚えられなくて大変でした長と思ってただ私は実はかっこいいと思ったのがベースじゃなくてドラムだったんですよ。
あ、
このチャド・スミスさんのドラムが、はいはい、と音がすごくて、
はいはいはい、
こんなスパーンって、うん、ありゃーって感じで、
うん、
って思いながらベースやってたんですけど、
あ、でもね、あのリズム隊はやっぱもう強力じゃないと、ああいうグルーヴが出ないとね、
いや、そうですよね、
ちょっとなかなかこうレッチリの魅力というか。
で今回は どの曲を聴かせていただけますか。
はい、じゃあ行っちゃいましょうか。ちょっとバラードな曲ですね。
バラードなんですね、
はい、これはバラードでヒットした、みんなご存知の曲だと思います。
はい、
レッドホットチリペッパーズでアンダーザブリッジ。
レッドホットチリペッパーズでアンダーザブリッジでした。
はい、もうレッチリ風のねバラードというかね、
はい、
うん、まあ、本当にこう頭のギターのアルペジオというかね、はい、きれいな感じで始まって、ね、
もうこの曲なんかは超、うん、本当アメリカにいた頃思い出しますね、すごく、うん、
じゃあアメリカのこのダウンタウンの橋の下で人生投げ捨てちゃったっていうのを叫んできた
叫んではいないですけど
歌詞のように
叫んではいないです、よく聞いてたなって言うんだけど
どんなこと思い出します。
どうだろう、その当時のこと、 今だと当時あそこに住んでたなとか、あの辺って今どうなってんのかなとか、そのもう曲とともにその頃の風景が思い出されるって感じですかね。
音楽ってそうですもんね、うん、
でもこの曲自体がそういう感じの、
うん、まあまあそうですね、だから余計にですかね、
うんうん、そういう内容の曲歌詞だもんね、 なんかこう 言えば
そうですね、
うん、
田中アトさんの思い出も蘇るという一曲紹介していただきました。
はい、
来週もレッチリを取り上げてくださるということで楽しみにしてます。
はい、
田中アトのアーティストピックアップお送りしました。さあ続いてはケイズドリーム9月のピックアップバンドの紹介です。今月は石井拓とジョン中村のニュー EP If Not Me Who の中から1曲ずつ選んでいただいてますけど、
はい、
こっちもかっこよく違うジョンさんがいるんですけどね。
ああ、そうですね、ドラムの方のジョンがいますね。
レッチリのジョンさんじゃないジョンさんですけど、
は
い
はい、そうですね、
はい、
あの田中アトさんとのお付き合いっていうのはすごい長いんですか。
そうですね、長いですね。石井拓はもうめっちゃ長いですよね。
あのね、
拓ちゃん
はあれだからジプター、ね、
そうです、もっと前、ね、高校生の頃からですか。
高校生、
はい、
そうなんですか。
じゃあジプターの前からなの。
高校生の頃なのかな。高校生の頃に拓ちゃんがうちに見に来たのが最初ぐらいって言ってた気がするな。
うん、
ジプターの前からですね、
うん、
からあのバンドでも出てたので、そうですね、長いですね。
じゃあいろんな思い出もあるんですね。
はい、でジョンも意外となんか出てたのは知らなかったんですけど、すごい激しいバンドで前昔出てたっていうのを聞いて、そのバンド知り合いだったんで、
うん、
わあそうなんだっていうのがあったんで、結構ジョンも長いっちゃ長いですね、
うん、ね、彼もね、なんかちょっとこういろいろなバンドっていうかね、
そうですね、サポートとかも
ね、やってたから、
うん、はい、
ケーズドリームで育ったお二人って言ってもいいくらい長いですね。
いいと思います。
さあこのお二人が10周年を迎えるということで発売するアルバムの中から今回は3曲目ですね。
はい、
紹介をお願いします。
はい、それでは聞いてください。石井拓とジョン中村でドナテロ。Please, please, please, please. Just
ケイズドリーム9月のピックアップバンド、石井拓とジョン中村でドナテロでした。
はい、いやもう毎週これしか言ってない気がするけど
かっこいい、
いや本当に、うん、でもなんかちょっとイントロから、はい、まあ、本人はそんな意識ないかもしれないけど、
はい、
ね、石井拓ちゃんがやってたその前身バンドのジプタの、
はい、
なんかちょっとああいうこうなんていうのかな、エッジの効いた感じがね、はい、うん、なんかちょっとこう懐かしいさをちょっとね感じるけどね、うん、まあかっこいいわこれもね、本当に、
あ、なんか言おうとしたのに忘れちゃった
えーって終わっちゃってるんじゃないですか。
いや、相変わらずかっこいいなって思うのと、改めて今の曲を初めて聞いた方にお伝えしますと、たった2人です。
あ、確かに。
もう、そうですね、もう一回聞くんですけど、レコーディングだからこう音をもっと重ねてやってるのかなと思っちゃうんですけど、はい、そうじゃないということ。
そうですね、あのライブもきちっと重ねて、ギターもベースも出してますからね、ギターが。
すごいですね、うん、これもしこの2人の曲を2人でカバーしようと思っている方いたらできないですよね。何年もかかりそう。
いやいや、そうですね、
2人の相性がいいんだろうね。
あ、そうですね、
うん、だってもっともっとほらこういう感じにやってたらもっと熱くしたいとか、はい、ライブももっとこうね、こうしたいな、いろんな音入れたいなって思うかもしれないところを、もうやっぱりこの2人でっていうさ。
そうですね、
うん、
うん、今月29日金曜日、結成10周年のイベントリリースパーティーをケイズドリームで行います。ニュー EP If Not Me 風から毎週1曲ずつお届けしています。今週は3曲目でした。田中斗さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてのコーナーはライブラッシュです。このコーナーは日本各地のライブハウスのスタッフに登場してもらい、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。今回はですね、神戸三宮にあるライブハウス、ライブミュージッククラブパドマの代表、西本翔平さんに登場してもらいます。リモートでのご出演です。西本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
いやいやいや、実はね、ちょっとあのパドマさんにはね、あの私が、はい、主催してるんです。あのレコードレーベルとプロダクションの所属してるリズミックトイワールドがね、
はい、
はい、いろいろとお世話になってるということで、本当にありがとうございます。いつもいつも
ありがとうございます。
はい、まあちょっとね、西本さんとはね、はい、初めましてなんですけれども。
あ、そうですね、
はい、ね、なんか今後ともよろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いします。
はい、まあね、なんかね、こんな形でちょっとスタートしちゃいましたけれども。はい、このコーナーはですね、2週にわたって西本さんにね登場してもらうんですけれども、
はい、
今週はですね、そのライブハウス店舗の情報をいろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
先ほどあの三宮にあるライブハウスというふうに紹介したんですけれども、
はい、
こう改めまして店舗の場所はどのあたりになるんですか？
ですね、駅も、三宮駅の、うん、阪急三宮駅が一番わかりやすいんですけど、うん、からも、これ、北というのは、なんか神戸の人のなんか表現らしいんですけど、
うん、
なんかその山側が北で、南側が海でみたいな感じの作りなんで、
うん、
北に、登って、6、7分ぐらいですかね。
ああ、なるほど。
場所にある北の坂という場所にあります。
うん。パドマ自体オープンはいつなんですか？
ちょうど今1周年期間中でして、
うんうん、
まだ1歳です。
あ、
はい、
先ほどね、西本さん代表というふうにね紹介したので、はい、もうパドマのオーナーさんだと思うんですけれども、
はい
はい、その前なんかこういわゆるライブハウスには関わりがあるようなことをやられてたんですか？
そうですね、20歳からもともと奥さんの家にありましたアートハウスというライブハウスで、
はい
はい、勤め出しての、ちょっと30を機に自分自身 のバンド活動を辞めまして、
うんうん、
で、そこから一応経営者として、こう、経験をいただいたというか、
うん、
僕が経営者として引き継ぐ形になってから、15年ぐらいかな。やってました。
ああ、なるほど。
はい。
それじゃあ、パドマ自身は1年だけれども、はい、もうトータルでいくともう16年とか17年ぐらいとか、
もうやられてる。そうですね。もう20何年ぐらいですかね。15年ぐらいやってるんですかね。
なるほど。
はい。
うん、パドマ、アートハウスから、まあ、いわゆるパドマにね、まあ、新しく店舗名をね、変えたんだと思うんですけど、はい、なんかそのパドマの店舗名の由来とかもあるんですか？
ああ、そうですね。まあ、深く言い出すとなんかいろいろなんか考えてることがあったのはあったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとお店が見た目的にちょっとビルの前に草が生えてて、
うん、
象のモニュメントがあってみたいなような作りの場所なんですよね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、うん、で僕は結構なんか東南アジアの方のタイの国が好きで、うん、で、まあ、象といえばハスでしょ、みたいなところもあって。で、まあ、もともとなんかそういうサンスクリット語っていう、昔のこう言葉のなんか、源みたいな言葉があって、
うん、
で、それにパドマっていうのがハスっていう意味なんですけど、
うん、
で、それになんかちょっとしたロゴを加えつつで、一応通常は PADMA っていう綴りなんですけど、そこのところにハスのロゴをっていうのを加えた造語ですねみたいな感じでパドマという名前になりました。
なるほどね。
はい、はい、
このパドマはですね、他店にはないこういうところが魅力だよっていうところとかありますか？
まあ、よく言われるのはちょっとライブハウスっぽくないような内観というか外観もそうなんですけど、
うん、
なんかもともとその全店舗がクラブがあった店舗で、
うん、
なんかちょっとおしゃれな作りではあるんですよね。
うん、
一旦なんかまあ綺麗にスケルトの状態から作り直してはおるんですけど、
うん、
なんか結構ちょっとラグジュアリーな感じなんが、こういわゆるちょっと非現実感みたいなのを味わっていただけるかなという感じは思っております。
ああ、なるほどね。
はい。
うん。あとまあ神戸なので、なんかこの神戸のなんかこうライブシーンっていうのはちょっと今どんな感じなんですか？
そうですね。でもなんか割といわゆるシニア層という、シニア層って言ってもあれですけど、
うん、
結構まあ、30、40代以降からみたいなバンドさんとかも結構勢いよくやってはるような感じもありつつ、うん、若手の勢いもありつつみたいな感じですかね、今は。
幅広い感じで。
うん、あ、そうですね。年齢層は幅広いと思います。
なるほどなるほど、分かりました。じゃあここでですね、おすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですけれども、
はい、
今週は何というバンドを紹介してくれますか？
ザ・シボというバンドをお願いしたいなと思います。
あ、なるほど。もう結構付き合い長いんですか、西本さんとは？
そうですね、もうかれこれもう10年以上付き合いがあると思います。はい、
うん、シボはこうなんていうんですかね、アーティストの魅力というか、こういうところがやっぱいいんだよねみたいな感じはどうですか？
ああ、そうですね、まあステージに立った時の存在感と、まあ、色気ですかね。 みたいなのが、なんかまあ女性だけではない、なんか男性をもなんかこう魅了してしまうような色気を持ってるバンドなんで、うん、あとまあ爆発力ですかね。
ああ、なるほどね。
はい、うん。
いやいや、いいですね。なんかね、そういうのね。
は
じゃあここでザ・シボの曲聴かせてください。
はい。ザ・シボでビハインドです。
頭の中どう消しが誘ってるもうやめようよ許されようよって招きする日の光が街に影落としてもうそこから臨界点越えてく限界線掴んでいけここから何度だって旅ついてゆく劣勢の向こう
ザ・シボでビハインドでした。いや熱いですねこのバンドね。
ありがとうございます。
うん、なんか疾走感あってね。
ああ、もう割とね、それだからそういう感じの曲が多いのは多いですね。
ああ、なるほどね。
はい、
うんうん。そのビハインドなんですけれども、はい、パドマに出演の予定とかは今後はどうなってんですか？
9月の19日にうちの方で主催イベントがあります。
おお、なるほど。結構あれですか、そのパドマで主催イベントをやられてるんですか？
あ、そうですね。結構なんか全国的に活動してたりもするもんで、うんうん、なんかそういうのを引き連れてきてもらって、で、地元の若いコーラとか、仲間たち集めて、主 主催イベントとか共同イベントみたいなのをよくやってますね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
うん、あ、じゃあなんかもう神戸のいい兄貴分的な感じのバンドなんですかね。
あ、そうですね。だからなんかこれの集大成じゃないですけど、うん、11月の26日の日曜日に神戸 のライブハウス5会場でサーキットイベントをやったりとかみたいな。
いいですね。なんかね、やっぱり、まあ、それだけのね、いろんなバンドとね、交流と、あとこう信頼があるんでしょうね。はい、
あ、 そう
ね、そういうことができるってことですかね。
はい、
うん、まあでもこれからのね、雑誌坊の活躍も楽しみですね。
ああ、そうですね。ぜひチェックしてもらいたいと思います。
わかりました、
はい。
西本さん、今週はここまでということで、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は神戸三宮にあるライブハウス、ライブミュージッククラブパトマの代表、西本翔平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。